講師育成プログラム第27話をスタートします。こんにちは。
こんにちは。
今回をですね、第1期のラストメッセージにしようと思っています。ケン君は何話から付き合いを入ってきたんですっけ？
3話です。
あ、3話か。
はい。
じゃあ24話。M さん、最初の2話だけでしたね。
そうです。
M さん、元気ですかね？ まあ、第2期っていうのをまたこれから、第2期という名前なのか、おそらくですね、2期っていう名前にはしないと思います。ね、これもマインドセットなんですけど、物事っていうのはやっぱり新しくないといけなくて、で、2期なんだけど名前が少し違うみたいな感じにすると、人の心理っていうのが多少違うんですよね。だからこういうのも少し覚えておくといいですよ。どんなシリーズでも、まあ、例えば第7期とかね、もうちょっと、なんて言うんでしょうね。秘伝のタレってあるじゃないですか。よく、蒲焼き、うなぎ屋さんとか、チキン南蛮のタレとか。でもあれ、いつも微妙に更新されていくんですよ。なんだろう。例えば、縄文杉っていうのがあるんですけど、縄文杉って7000年ぐらい歴史があると言われていますけど、さすがに7000年前の細胞ではないわけですよ。今の葉っぱは新しいみたいな感じで、伝統って続くのはいいんですよ。だけど、常に新しいものが入っていないとダメで、で、3期、4期、5期、もちろん中身が変わることもそうなんですけど、12期とかって言ったら、ただ古いだけみたいな、そんなようなところがあって、ネーミングとかっていうのも、多少変えていく。スター・ウォーズみたいな感じで。スター・ウォーズなのかな？猿の惑星、なんとかみたいな、サブタイトルが変わっていくみたいな。
なるほど。
そんなイメージ。数字を入れると反応性って上がるんですけど、短絡性も出てしまうので、まあそんなところもちょっと豆知識として知っておくといいかもしれないですね。で、第2期、まあ一応ここでは第2期と分かりやすく言葉使いますけど、第2期に賢也くんは入れませんので。第1期聞いてる人、みんなもちろん聞いてもらって OK なんですよ。ただ、このメインの会話の中には、入ってもらわない、要は、辞退してもらわないと、やっぱ新しい人たち、一からっていう感じにしていくときには、やっぱり一から人に伝えなきゃいけないなって思うんで、全くやってない人っていうのに入ってもらおうかなっていうふうには思ってますね。実際の生徒さんとかそういうような人、がいいかなと。これは僕の反省点でもあるんですけど、まあやったことによった学びですね。反省点というよりか、やったことによって学んだことですけど、最初、ケンヤ君が入ってきた時には、やっぱすごくこの KIP の通信が良くなったんです、僕の中で。というのも、僕の思いが、やっぱりケンヤ君、身近に来たばっかりで、で、僕の考えとかも全然よく分かってない頃で、まあその頃っていうのはもう何でもとにかく伝えたかったんで、まだ見ぬどこかの誰かを引き上げたい気持ちよりも、今目の前にいる賢也君を引き上げたい気持ちの方が、それはもちろん大きいわけで、だからそれがもろに出るわけですよ、KIP 通信の中でも。だけど、やっぱ1ヶ月、2ヶ月とかって経ってくると、ちょっと話が、もう僕らだけが分かるような言語になってしまっていたりとか、あるいは、例えばもう、ケンヤ君なり、マサイさんなり、ね、ルート J の人たちっていうのは、僕の普段から僕の考えとかを聞くわけですよね。で、そうすると、KIP 通信で撮るときっていうのも、一回聞いた話になるわけですよ。で、ともすれば7回ぐらい聞いた話になったりするわけですよ。ってなると、僕としても、初めての人に話す感じと、7回聞いてる人に話す感じっていうのは、やっぱパッションが変わってきてしまうんですよね。で、7回話す話ほど大事なんですよ。身近な人に。1回しか話さないような話っていうのは大して重要じゃないから1回しか話さないわけで。だからその辺が一番大事な話にもかかわらず、 さらっと伝えてしまうんじゃ、これは意味がないですもんね。
はい。
だからそういう意味において、やっぱり新しい人たちに対して、まあ、話をしていくことが大事だなっていうことは、なんかすごく感じているところなんですよね。
はい。
で、この間、これってすごくいろんなところで生きるので、これ僕、次のセカンドシーズンみたいな第2期やるっていうふうには思っていますけど、未来のことだから、絶対的な約束としては言えないですよね。
はい。
なので今、僕の心境としては、今この瞬間、もう1時間後に死ぬとしてですね、話そうと思っています。ので、そんなつもりで聞いてもらえたらいいかなって思うんですけど、だから、もう1時間後に僕は死にますので、嘘偽りは本当にないです。自分の話せること、思ってる、伝えられることを伝えたいなって今思っているんですけど、収録する時も、セミナーっていうのも、どんな時もそうなんですけど、環境で全て変わってくるので、例えばこの話っていうのも、同じ話を初めましての人にするのと、契約にするので、同じことですけど違うのと一緒で、授業も、同じ授業でも、教室が、1人いるのと5人いるのと10人いるのと30人いるのっていうのは全く違った空気になりますね。で、それからその中に顔なじみの人が1人いてくれるのといてくれないのでも全然違った感じになりますし、何もかもが変わるんですよ。だからこれって多分ミュージカルやる人とか舞台やる人とか、あるいは漫才やる人とか、何か人前に立つ人っていうのはみんな感じることだと思うんですけど、同じことをやっているのになぜ違うんだろうって、それは全く波動が違うからなんですよね。なので、これもだからうまくいく時もあるし、うまくいかない時もあるんで、講師とかっていうのも、例えば最初のうち、一人しか来なかったと。で、それがなんかうまいこと、なんかやる気出なかったなって思っても、それが答えとは限りませんよってことなんですよね。で、これが例えば僕のセミナーとかで30人ぐらい人がいて、で、そこでじゃあ一コマ話してみましょうってなった時には、緊張感とか気持ちよさとか、いろいろ変わってきます。で、一人の時が調子がいい時っていうのももちろんあるんですよ。僕が最近セミナーした時に、相手が一人でも上がる時と、あまり上がりきらないなっていう時っていうのはやっぱりあって、和歌山で4月の頭に、セミナーやりましたよね、僕ら。応援で。
はい。
で、あの時は瀬戸さんがお一人でしたよね。
はい。
あの時は僕は最高潮ぐらい調子が良かったんですよ。やっぱそれは一人の人を相手に対象にすれば、その人向けのメッセージを発信できるので、もうここは言わない方がいいとか言った方がいいとかっていうのを迷わないんですよね。7人いるとやっぱ迷いますよ。この人にはこれ言った方がいいな。でもこの人は別にこれ必要としてないなとかってなってきた時には、やっぱり波動の強い人が勝っちゃうんですよ。例えば、分かってない人が強い波動を持ってたら、やっぱそれに合わせて、分かりやすく言っちゃったりとか、あるいは前の席に座ってるような人で、結構こう、念力を送ってくるような人、要は、強い波動を出してる人ですよね。その人が勉強やり込んでる人とかだったら、あ、そこ分かる、そこ分かるみたいな感じの波動を出してもらうと、やっぱ早口ベースになりますし、簡単な基礎的なところは端折ってしまうみたいなところもやっぱりあったりして、まあ、50人とか60人ぐらいの会場になってくると、ほとんどの場合において、やっぱ分からない人の方が多いっていう感じがあるので、まあ基本的にはゆっくりで丁寧にっていう感じになるはなるんですけどね。まあいろんなケースがあります。で、この間の場合っていうのは、まあ一人だったら、まあ明らかに分かりやすすぎますよね。もうその人に会ったことを言えばいいので出るんですけど、まあ逆にその一人っていうのがやる気がなかったりとかしてくると、あまりにもこう、勉強のレベルというよりかは、やっぱモチベーションの方ですね。これが低かったりとか、ああ、もう疲れたなとかって疲れた感じ出されたりすると、その影響というのも直に受けやすいっていうのももちろんあるんですけどね。ですけど、この間の場合っていうのはすごく真剣に聞いてくれる感じで、で、後から聞いたらなんか、もともと僕のことを昔から知ってるっていう感じで、なんかおっしゃってましたよね。
はい。
なんか、開国志士の時代かなんかから。だからまあ、ああ、なるほどねと思ったんですけど、まあそういう感じで、その波動っていうのが全然違うんで、あまり意味付けしない方がいいですよ。ああ、私向いてんのかな、向いてないのかなとか、ああ、うまくいったなとか、ああ、今日うまくいかなかったなって、もう一喜一憂しないことっていう。なんかこれ、いいとものタモリさんが言ってたって聞きました。なんか人づてに。
いや、
なん
聞い
か、
たことないです。
あ、本当、タモリさんもなんか同じようなこと言ってるらしくて、いちいち反省するなって。 反省なんかしてたらやってらんないもんな、毎日って。僕もね、すごく思います。長丁場だからこそ、いちいち反省しない。ね、いちいち喜んでいいと思う、僕は。そこはわからない、タモリさんが何言ってるか。僕は、いちいち喜ぶ。ね、いちいち反省しないって感じかな。うん、長丁場だからこそ、そんなね、変化ってないんですよ。バラエティーってないんですよ。やることに対して。想定内の喜びとか、想定内のなんかなんだけど、でもだからこそ、これが一日一生ぐらいの気持ちで喜んだらいいじゃないですか、その一つに対して。だし、失敗に関してはいちいち反省しない。で、長く長くやるっていう、まあ、持久走みたいな、マラソンみたいな感じでやっていくといいかなっていう感じは思いますね。なので、長く、短くね、短距離で走る方法と長距離走る方法は当然違うので、だからそういうつもりでやっていくといいかなって思いますね。結婚なんかでもさ、一回失敗したとか、あるいは男女関係でも一回振られたぐらいでさ、自分は結婚に合うとか合わないとか、自分は男女関係が苦手、恋愛が苦手だとかさ、早すぎるでしょ？
そうですね。
そうそう、もっともっといろんな人と経験を重ねていけばいいし、そうだね。まあ、その最初の一人、その一人が合わなかっただけで、まだ会う人っていうのはたくさんいる可能性あるわけだから、あまり意味付けにこだわらない方がいいですよっていうことは、なんか思ったりしますね。で、まあ、これから1時間後死ぬとしてっていうふうに思った時に、あんまり真剣に聞かなくてもいいけど、僕は真剣に話すんですけど、何を伝えられるかなって思った時に、すぐパッて浮かんだのは、やっぱり成長にゴールを置いてほしいってことなんですよね。なんか聞くと、受かるためにはどうしたらいいですかとか、なんかお金持ちになるにはどうしたらいいですかとか、100メーターを何秒で走るためにはどうすればいいですかとか、人間関係でうまくいくためにはどうしたらいいですかとか、失敗しないためにはどうしたらいいですかとか、やっぱ全部が、形が多いなっていうふうに思うんですよね。いいケアプラン組むためにはどうしたらいいですかとか、介護報酬がどうするためにはどうしたらいいですかとか、加算をどうするためにはどうしたらいいですか。全部そうなんですよ。で、講義もうまく、あれするためにはどうしたらいいですか。で、それがもちろんいけないんじゃないんですよね。全然 OK です。それで OK なんですけど、形に縛られると、それ手段なんで、目的は成長するため。成長するためって言っても、何通して成長したらいいのっていうことが分かんないんで、じゃあ分かりやすく、このテレビゲームを通して成長しましょうとか、セミナーを通して成長しましょうとか、サッカーというスポーツを通してじゃあ成長しましょうとか、ケアマネ業を通して成長しましょうとか、100メーターを0.1秒でも速く走れるようにっていうようなテーマの中で成長しましょうとか、そういうことで全部、テーマは成長、テーマというか目的は成長で、で、その手段としていろんな人、それぞれのテーマがあるんで、でも人間でともすれば、手段の方に目が行き過ぎて、成長に元々の目的があるんだよってことを忘れてしまいがちになるんですよね。なので、この会社をうまく活かすためにこの人間を切るとかね。で、そういうことももちろんあるんですけど、それは心の成長の本来の目的に合った選択ですかっていうところを、やっぱり考えなくてはいけないなっていうふうに思うんですよね。だから、うまく活かすことに、こだわりすぎると、本来のところが見えなくなるので、そこは、思っておくといいですよってことですね。で、例えば、人間でこの灯台下暗しって言葉があるんですけど、自分のことになると見えなくなっちゃうところがあって、例えば自分のまあ大切な子供がいるとしたら大切な子供、息子や娘、あるいは弟とか妹でもいいですけど、そういうようなことも、まあ、例えば思春期ぐらいのね、14歳とか5歳とか6歳、7歳、15、6歳の方がわかるかな。まあ、そういうところをイメージして、まあ、淡い青春時代ですよね。で、その時に、ものすごく大好きな人がいるんだっていうことを、自分のね、息子とか娘がいるってなった時に、こう、いろいろこう話をね、息子や娘から聞いてて、 あ、これ絶対にうまくいかないなとかっていうことが分かったりするじゃないですか。親としては経験があるから。あ、こういうような感じの時にこういう態度取ったんだとか、こういうこと言われたんだとか、なんかそういうような、何々ちゃんと誰々くんがこういう行動を取っててとかって言ったら、親とかっていうのは長く生きてる分、あ、これは、そっちのなんとかちゃんの方と脈があるなとか、ああ、この子のことを好きではないなとか、いろんなことが分かってしまったりしますよね。
はい。
でもその時に、告白するなというか、しろというか、どっちですかってことなんですよ。ケア君だったらどっち言いますか？
告白しろの方です。
そうだよね。
はい。
ねえ、僕もやっぱそう言うんですよ。いや、好きなんだろうって、大好きなんでしょうって。だったら、言ってごらんと。で、その、言ってごらん、やってごらんって言ってる時点で、うまくいかないという結果は分かってるんですよ、ほとんど。奇跡の大どんでん返しでも起きない限りは。だけど、いや、でも、付き合えない確率が何パーセントだから私は言いませんとかって、娘が思ってたら、いや、それは違うよって思いますよね。
そうですね、はい。
だから、やっぱり経験を大事にしてほしいんですよね。コテンパンに傷ついて、泣いて、苦しんで、外出れなくて、ご飯食べれなくて、すべて自暴自棄になって嫌になってって、いいじゃないですか。全然味わってよって。それが青春なんだよって。それが学びだからって。コテンパンにやっつけられて苦しい思いしてっていうふうに僕は思うんだよね。やっぱり何の傷もない人生っていうのは、うまくいっていても、やっぱ味がないし、何のために生まれてきたかよくわかんないなっていう感じになっちゃうんで、死んだ時にそういうのって後悔しちゃうんだよね。だから、いろんなことを経験してほしいなって思います。でも、自分になるとやっぱ見えなくなっちゃうところがあって、ああ、失敗したらどうしようとか、ああ、こうなったらどうしようとかって思ってしまうと、行動を取れないところっていうのも、たくさん出てくると思うんですけど、まあその時に大人になってくると子供と違って、やっぱりある程度の責任みたいなところっていうのも多少は出てくるところもあるかと思うんで、バランス取っていいと思うんですよ。例えば、あんまりチャレンジ精神すぎてコテンパンになって、子供が路頭に迷うとかね、それは、ある程度の責任というものもあるから、考慮するに値するとは思うけれども、まあ、今言ったようなことっていうのを覚えていてほしいなと、心の成長みたいな、うまく生かすことに答えがあるんじゃなくて、自分の自己成長に答えがあるんだよっていうことを覚えていてほしいなっていうことは思いますね。で、今僕は、何ヶ月か前までは僕の部屋だった部屋で喋っているんですけど、ここは今、僕の長女の部屋に様変わりしておりまして、なんか、ベッドも、なんか女の子っぽいベッドになり、カーテンも女の子っぽいカーテンに変わり、で、学習机がなんかセットされ、なんか本棚とか、いろんな棚とかあって、もう全く僕の部屋ではなくなりましたけれども。で、今日は、娘は休みで、今別の部屋にいますけど、なんかふと思ったのは、何の役に立つかわからないけど、今日感じたのは、娘は今中学3年生なんですよね、上の子が。で、僕、で、今日休みなのに、上の子は、なんか多分ひたすら一歩も外に出てなくて、まあ、コンビニぐらい行ったのかなって感じなんですけど、こう、漫画読んだりとか、なんか、アニメ、テレビで見たりとか、で、そんな感じで、ゴロゴロしてるわけですよ。で、ゴロゴロがいけないんじゃないんだけど、僕の姉もそういう感じだったんですよね。ゴロゴロしてる人で、子供の時。で、僕は、その子供の時、ゴロゴロして休み過ごすと、ものすごく嫌な気になってたなっていうのを思い出して、中学2年生とか3年生とかも、たまたまこう、家で、僕も漫画超読んでたんで、読んで、コンビニで、僕はフレンドベーカリーっていうチョコのお菓子と、九州醤油っていう、まあ、九州限定のポテトチップスと、ライフガードっていう炭酸飲料ですね。で、もう必ずこの3セットなんですよ。で、あ、ちなみにお弁当を、その休日、僕は、 その家のすぐ近くにホットモット、昔で言うホットモ、あ、今で言うホットモット、で昔で言う僕らの地域はウィズンっていうふうに言ってたんだけど、そのウィズンっていう弁当屋さんがあって、そこがコンビニと合体してたんで、そこでノリタルデラックスを頼むんですよ。ノリタルデラックスかビータルってやつしか頼まなくて、そう。で、ノリタルデラックスかビータルを頼んで、で、その今言った三種の神器を買ってですね。そう。で、当時はジャンプ、週刊少年ジャンプですね、を読んでて、で、そのウィズンの真向かいが、ビデオ屋さんと、当時まだレンタル、DVD じゃなくてビデオだったんで、レンタルビデオ屋さんと、本屋さんが合体になってたんで、で、そこでビデオをちょっと1、2本借りて、で、本を2冊ぐらい買って、で、帰ってきて、で、ご飯食べて、で、こう、そういうのを読みながら、食べな、お菓子とかも食べながら、で、気づいたら眠って、で、起きて、で、ビデオ見るみたいな。で、過ごすと、ものすごい嫌悪感に陥ってたんですよね。俺は何をやってたんだ、今日と。なんか、すごく無駄に過ごしてしまったような気がして。まあ、今思えば無駄とは思わない。調整だなって思うんですけど、自分調整だなって思うんですけど、やっぱ当時は、やっぱこう、勉強したりとか成長することに、なんか答えがあるような気がしていたんで、すごい罪悪感に陥っていたな、なんてことを、ちょっと思い出したりしたんですけどね。ケイヤ君はどんな中学生でしたか？
中学生の時ですか。
悪でしたか？
悪でもないのかなという。でも中学校は結構反抗期でしたね。
盗んだバイクで走り出してましたか？
友達がバイクに乗ってるみたいな感じ。
そっかそっか。僕も結構盗んでましたよ、バイクとか。中学生の時とか。で、もうこれは僕は1時間後に死ぬから全部ね、洗いざらい、告白しますけど。そうそうそう。いっぱい悪いことも本当にしてきました。で、なんだろうね。盗んだっていうよりかは好奇心が強すぎて、まあ盗んだんだけどね、好奇心が強すぎて、実行犯は1回しかないんですけど、なんか人からバイク借りて、ああ、ごめんなさい、ちょっと、なんとか、すごい人のね、善意に、を利用する形でね、こう、あ、すいません、ちょっと僕、隣のアパートに住んでるものなんですけど、ちょっと貸してくれませんかみたいな、どっか急ぎで行かなきゃいけなくなってとかって言って、で、善意で貸してくれたんですよね。で、それを合鍵作って、で、返して、で、これ中学2年生の時ですけど、で、で、まあ、1ヶ月ぐらい経って、で、すぐやったらバレちゃうから、で、バレちゃうと言っても、実際隣に住んでないからバレようがないんですけど、ものすごくこう、その辺、計画性っていうか、結構、用意周到なところもあるんで、慎重なんで、で、取ったりとかしたこともあるんですよね。あとはなんか、友達がそういうことをする人ばっかりだったんで、で、友達がバイク盗むんですよ、実行犯でいろんな。当時、株っていうのがあって、新聞配達するやつ。今はどうか知らないんですけど、株って簡単に、鍵とかなくても取れちゃうんですよ。ハンドルロックっていうのは、まずもう、真剣に男が、右ハンドルを右手と左手で握って、で、左ハンドルに右足と、あ、左足を置いて、で、右足をこの、サドルの下あたりに置いて、サドルに乗って本気で引っ張れば、ハンドルロックって壊れたんですよ、昔。で、あとは鍵穴のところガチャンって思いっきりハサミみたいなの突っ込んで、回したら取れるって感じで。で、一回そこでエンジンかかっちゃうと、もうどの株のキーを回しても回るんですよ。で、そうそう、そういう時代があって。で、僕は、でも、そういうのを盗むみたいのが嫌だったから、こう、友達が取ったバイク
ちょっと
を取るみたいな感じで 取るっていうか、まあそうだね。そう、取ったやつを取ったんだから、俺は取ってないみたいな。悪くないみたいな。そういうなんか、ものすごく正当化する理論でやってたんですけど、そう、まあ、そういうことを思うと、今、中3の娘見ても、どうしても今、親目線で見ると、こう、魂的に生きないよとか、悪いことしてもしょうがないよとか、思っちゃうんだけど、 まあ、じゃあ、片や自分がどうだかって言ったらそんな感じなんで、ああ、人間ってどっからでもリカバリーショットは打てるなと。まあ、魂が、僕の魂の発動は、その悟りのきっかけは25歳だったから、だから25歳まではもう、この世的な生き方しかしてこなかったんで、悪いことも本当相当してきました。だから、一旦地獄で反省しなきゃいけないかなとか 思ってるんですけど、まあでもこの世にいる間にね、自分にできることは、もうやっていきたいなっていうことは思っている感じなんですけどね。それと、ここ最近起きたことでちょっと話またしようかなと思うんですけど、経営に関するこういう形で経営していったらいいんじゃないかというようなことをですね、身近な人から、まあ、僕らのメンバーが相談を受けたというか持ちかけられたっていうふうな感じで、で、それっていうのはこういう内容でしたよっていうことは僕は聞いたんだけどね。で、それについて、まあ、すぐにね、それは違うよっていうことを答え出したんですけど、ここで二つのことを言いたいなって、まあ、二つは関連してるんですけど、二つのことを言うとすると、違うよと言った僕のその答えは、直感ですかと言ったら、そうではないってことなんですね。じゃあ何ですかと言ったら、経験です。経験なんですよね。で、うまくいく人って、いろんなことがうまくいくんですけど、直感っていうのも当然大事です。だけど、経験に基づく直感っていうのがあるんですよね。経験があるから、その松下幸之助さんが、ベータっていう、やつと VHS っていう、もう、ケア君はビデオっていうのを見たことあるのかな、生で。
ビデオはありますね。
ああ、あるんだ。そっかそっか。ケア君って平成生まれだったっけ？
平成元年です。
ああ、そっか。あ、でも、ちっちゃい時はビデオだった、まだ。
ちっちゃい時はもう全然ビデオですね。
ああ、そっかそっか。まあ、VHS だったでしょ、でも。
VHS とかはちょっとよくわから
ああ、
ないで
そっ
す
か。
け
意味がわかんないぐらいか。あ、レンタルビデオ屋に行ったらもう一通り、ビデオってね、二つあったんですよ、企画が。
企画は、
そう。で、ビデオのサイズが2個あるんですね。で、もちろん、一つのデッキでは、合う方のやつしか見れないんだけど、で、VHS とベータって、ソニーのベータってやつと VHS っていうのがあって、VHS は、ビクターだったから、あ、ちょっとパッと出てこないけど、なんかあって、で、今ね、松下電器とかパナソニックっていうと、なんか、あまり大し、なんなの？それってソニーの方がすごいんじゃない？みたいな、そんなイメージあるかもだけど、今でいうアップル社みたいな存在だったんですよ、パナソニックっていうのは。そう。で、僕が生まれた頃とかっていうのはね。だから僕も物心ついた頃にはもう違ったけどさ。で、そういう存在だったから、松下電器で全てが決まるっていう感じで、じゃあ松下電器はどっちをサポートするんですかと。どっちを、ソニーのベータと、ビクターだったかどっかの VHS どっち撮りますかって言った時に、何を見たかって言ったら、ソニーのベータを完璧だって言ったのね。これは完璧だって。で、どっちを撮ったかって言ったら VHS を撮ったのね。で、その理由っていうのがものすごくシンプルで、持ったんだよ、デッキを。デッキを持ち上げた時に、VHS は軽いって。だからこっちが売れるって言ったんだよね。これが経営の神様と言われる人の直感なんだけど、でもこの直感は、経験に基づく直感なんだよね。今まで自分がいろんな経験をしてきて、お客さんっていうのはすぐに欲しい。で、店頭に並んで持って帰れるものを買うって。だからこっちが売れる。機能関係に関しては、ソニーが全て買ってたんだよ、ベータが。だから賢い人はそっちを買うと思うけど、だけど、世の中はピラミッド構造で、爬虫類脳とかに ざわつく人の方が、ほら、体、心ってよく言うピラミッド構造あるでしょ？すぐ欲しい、今すぐ欲しい、これが欲しいんだっていう人の方が、かし、あの、いいものを未来欲しいっていう人よりも多いんだよね。で、過半数を超えたところで勝負が決まるの、マーケティングっていうのは。過半数が全てを制すのね。49対51っていう社会現象の結果が出た瞬間に、51が100%になるのね。そう。面白いんだけどね、こういうのもマーケティングみたいなところで知っていると。そうそうそう。 っていうのがあって、だから結構ね、そう、聡明な人たちっていうのは、ソニーを買ったと思いますよ、正直言って。
はい。
で、ちなみに僕、子供の時に家にあったのは、ベータだったよ。
あ、ベータだった。
そうそうそう。だから途中で、全部買い替えなきゃいけない時期が来たんだよね。
へえ。
うん。VHS は、機能が劣ってたって指示された方が勝つから。だから、遠い先まで見すぎるとね、難しくなるよ。
はい。
選挙でも、勝つ方法と未来を見る方法って違くて、未来を、先を見すぎると、なんとかっていう言葉あるよね。早すぎる予言者だっけ？っていう言葉があるけど、
はい。
要は、先を見すぎてる人っていうのは現実から離れすぎてて勝てないんだよ、その場の勝負に。だから選挙とかでも正しいことを言うほど勝てない。
ああ、なるほど。
そう。今の勝負だから、今一歩先を見ないと勝てないんだよね。だから僕らっていうのは、両方知りながら、だからといってさ、目先のことばっかりで勝ち続けて、全然その未来見据え、本当の未来に向かうべきところに向かえないっていうのも寂しいじゃ
はい。
ん。だから両方見てやらなきゃいけないよね。だから僕が言ってるスタディカフェとかいうようなことも、ひょっとしたら早すぎる予言者なのかもしれない。要は今勝負に出ようとしても、それはもうちょっと、なんて言うんだろう、目先のことをやった人間が勝つみたいなね。だけど、最終的にはそっちに向かなきゃいけないから、そういうところをこう見ていく必要があるなっていうことは思うけどね。
はい。
だから、それは僕の場合、幸いにして分かってるから、どういうふうに舵取るべきかっていうところも話していくつもりではいるけどね。っていうところかなと。どうして今ソニーとベータ、あ、そう、経営に関する話だったんですけど、直感っていうのは、そういう経験に基づくものもありますよっていう松下幸之助さん。そういうのも非常に参考になるところかなって思うんですけど。で、思ったのはね、その経営にか、こういうふうにやったらどうかっていうふうにアドバイスをしてくれた人がいるわけじゃないですか。で、その人は、もちろん KIP ではないから僕のメッセージが届くかわからないんだけど、一つその人にアドバイスできることがあるとすれば、学びなさいっていうことなんだよね。決して自分の今持ってることがこうかなあかなって思ってることが正しいと思うんではなく、学びなさいと。で、僕にその意見してくれるのはすごくありがたいことなんだけど、持っている材料が違いすぎて、話にならないんだよね。だから30冊でも本を読めばさ、だいぶいろんなこと見えるようになるんですよ。ってなったら、自分が今思っていることの未熟さとか、感性で言っていることの未熟さとかっていうこともいろんなこと気づけるから、僕こう思うんだよねって言うのはいいけど、やっぱ30冊ぐらいはね、やっぱり本を読んだ上でこう思うという自己主張をするというぐらいの謙虚さは大事だなってことは思うね。そう。で、ラーメン屋さんとかで行き詰まったりとか、印刷会社やってて行き詰まるとか、何かで行き詰まるってこといっぱいあると思うんだけど、ほとんどのことは学ぶことでクリアしますよ。
ああ、学ぶことで。
そう。だから、本で学ぶにするもよし、人から学ぶもよし、学ぶというね、謙虚な姿勢を持って、俺はこう思うとか、私はこう思うっていうのは、それ我なんだよね。学んだ上で自分の道見つけるといいよっていうことは思うね。人間関係もそうだし、営業もそうだし、例えばいろんな特養、今はこの KIP の話で言うと、いろんな施設営業行くんだけど、なかなかうまくいかないんですって。いや、じゃあ営業の方も30冊多すぎるから、じゃあせめて5冊とかね、10冊とか読んだら絶対今の自分でわかんないとか、あ、そっか、みたいなこと書かれてるんですよね。で、本書く人っていうのは、今何でも本で出されるようになっちゃったけどさ、本当にその道のプロっていうのが書いてるものっていうのがあるから、だからそういうものを見ると、いろんな学びがあるから、例えば経営に関して松下幸之助さんの本を読めば間違いないじゃないですか。稲盛和夫さんの本を読めば間違いないじゃないですか。それからひとりさんの書いてる本を書けば読めば間違いないわけですよ。で、言ってる内容はバラバラだけど、だけどそれぞれがうまくいった神髄みたいなものが書かれているから、 だからそういったところを学べばいいかなって思うし、例えば営業もじゃあいろんな今玉石混合でいろんな人が好きかって言ってる本も出てるんだけど、例えば世界で一番車を売った人の本っていうのを僕持ってるんだけど、これ2年ぐらい前に本、フォードっていうとこ、フォードだったかな、営業の神様っていう本があって、それはアメリカの方だけどね、ちょっとアメリカの成功哲学的なところもあるけど、でもそういうのも、ものだってもちろん参考になるものいっぱいあるよね。で、その人は会社員でフォードかどっかに勤めていたんだけど、フォードともう一個なんだっけ、シボレーだっけ、なんかすごい売れるところね。それを確かフォードだったと思うんだけど、会社員でありながらそのアシスタントを個人が雇うんだよね。だから不思議な現象が起きるよね。そのフォード社にいるんだけど、フォード社の社員じゃない人がいるみたいな。で、その人は、その社員さんの直属みたいな感じでアシスタントやってて、で、一番重要なことにしか集中しないと、そんな世界一の記録なんて取れないじゃないですか。っていうことで。で、7割はリピーターだって言ってたよ。
7割分。
新規は3割ぐらいで、で、その新規もほとんどは、そのすでに1回打ったことのある人のユーザー、紹介ね、口コミ紹介。だから、いかに、新規を獲得することに答えがあるようで、実はすでに出会った人を大切することにナンバーワンの要素があるんだよね。買い換えるわけだからさ、人っていうのはさ。だし、口コミしてくれるもんね。でも、すぐ売りたいから、今すぐ買いたい人をこう新規顧客、新規開拓、新規開拓ってやってると、すでに買ってくれた人をないがしろにしてしまったりとかして、おかしなことになるよっていうことだよね。そうすると、ずっと追っかけなきゃいけないから、大変な人生になっちゃうよね。だからこういうところにも営業のあれはあるからね。今話してて思ったんだけど、営業と言いながら営業じゃないんじゃないかっていう感じもしたけど。ねえ、持ってるものを大事にしようっていう感じだけど。そういうようなものもあるから、いろんな本からの学びっていうのもたくさんあるから、ぜひぜひいろんな本を読んだり、勉強してもらえたらいいかなっていうことは思うね。で、講義に関することとか、講師業みたいなところは僕はもちろん話していくし、他の人のいろんな参考になると思うからね、勉強するといいと思うし、僕自身もまた7月はね、そのアナウンサーがやっているセミナー講師、セミナー合宿っていうのが参加しようと思ってるけどね。それは、いくらだったかな？ 30 万か50万かそれぐらいするんだけど、3日間ぐらいの合宿なんだけど、それは行ってきますよ。で、今2つのことが頭に浮かんだからこれ言うんだけど、1つは、じゃあそんなお金、そんなに何十万もするのに J さん行くんですねって、いや、行くんだよね。だって、行くと、何百人っていう単位、例えば今でもさ、これ聞いてくれてる100何十人の、140人ぐらいの人が、すでに役に立つじゃん。し、今、メール、一問一答メールが届いてる人とか、ブログとかっていうのが1万人超えてるぐらいの感じで、そういう人たちに僕のそのメッセージが生きるよね。だし、2期とかって始めたら、もし2期みたいな感じで KIP したとしたら、さらにその直で役に立つっていう人が増えるじゃないですか。だから、こういうふうになるよっていうことを知っておいてほしいなって思うんだよね。投資っていうのはね。前にも話したことあるかもだけど、どうして J さんはユーキャンとか、四谷学院、あんまり名前出さない方がいいかな。いろんな会社の教材を、ね、ケアマネ教材だけでも30万円分ぐらい出して買ってるんだけど、それ受けるわ、自分が受験するわけでもないのにね。もし自分が受験する人って30万円とか投資しないじゃないですか、自分の合格のために。じゃあ、受けもしない J さんがどうしてやるんですかと言ったら、明らかにそれ以上の結果になって帰ってくるからだよね。僕は教材を作る側になるわけだし、いろんないい要素がたった1個でもあったら、たった1個のために何万円も出すんですか？いや、そうだよって感じなんだよね。それは受け手が大きくなるからなんです。受け手の数が増えてるからなんだよね。だから、ある程度のところになったら、自己投資っていうのをどんどんしていくっていうことだね。で、KIP の人で、自分が KIP とかで講師の立場になるとしたら、自分の学びが、自分の生徒さんが30人だったら30人に生きる。で、100人になったら100人に生きる。150人になったら150人に生きるんだよね。だから自分一人のための ケアマネ教材30万円出さなくても150万人のためだったらその10万円が惜しくないんですよ。生きるんだよね。だから人間って自分のために生きるのと人のために生きるのとでは、投資とかっていうものも全く変わってくるから、規模とかがね。うん、そういうような見方して、最初のうちはやっぱりほら、自分のためっていう感じで、1500円の本ならいいけど、1万5000円のセミナーには行きたくないなとかって、やっぱそういう壁が最初とあると思うのね。自分の今までの文化があるから、慣れが。でもそれをだんだんと移行していくって感じ。うん。そう。っていうふうに思っておくといいかな。最初は自分のためのケアマネスキル、パソコンスキルなんですよ。パソコンが一生懸命できることが自分のためになるから、自分がパソコン教室とか通ってパソコンスキル学ぼうみたいな。で、ある程度のところになってくると、パソコンが効率化を図れるんだよね。うん。例えば、パソコン知らなかったらさ、一人一人と生徒さん喋んなきゃいけないじゃん、こうやって電話で。
そうですね。
だけど、こうやって IT になると、僕とケンヤ君の会話が140人にボンって伝わったりするわけじゃん。ってなると、みんなのために140時間使えないけど、この1時間が140人に行くとみんなのためになるからってことで、 IT スキルっていうのが生きるようになってくるんだよね。うん。で、さらに上の段階に行くと、パソコンっていうのは作業だから、これが1万人に対してメッセージを発信しなきゃいけない時に、僕はパソコンカチカチやってるわけにね、いかないから、途中でそのパソコンそのものを手放すっていう段階に入ってくるわけだけど、まあ何でも段階制って感じになってるわけだよね。うん。で、投資という部分に関してはそういうような見方というのがまず一つで、自分のためから周りのため、より多くの人のためっていう感じでどんどん変わってきますよっていう。もう一つは、昨日か一昨日か、昨日かな、ケンヤ君が言ってくれて、ケンヤ君今の何のために、頑張ってるのとかって言った時に、まあ、その自分の成長が楽しいであるとか、貢献が楽しいであるとかっていう、やりがいであるとか、喜びであるとかっていうことを言ってくれて、で、その時にその後で僕が、例えば車が欲しいとか家が欲しいとかお金持ちになりたいとか、なんかそういうものっていうのはあるかいって言った時に、多少は正直ありますって言ったよね。ね、その後の一言が真髄を得てたなって感じで、どういう表現で倹約に言ったっけ、その時に。投資ができないって言ったんだっけ、学びができないって言ったんだっけ、経験ができないって言ったんだね。そうだね。それ聞いた時に、本当そうだなと思って、経験ができないんだよね。お金があると経験ができるんですよ。で、その経験が貢献になるんだよね。そう。だから、その貢献が自分への、またその循環だからね、物事はサイクルは。貢献しっぱなしってことはないから、それが戻ってくる。実りが大きくなる。だから、より大きな経験ができて、より大きな貢献ができるようになって、より大きな実りができるっていう感じで、これはあれだよ。卵が先、鶏が先ではないね。徐々だ。
徐々なんです。
大きな貢献から大きな何かがスタートするってことは、これないですよ。螺旋階段だね。
螺旋階段。
うん。今より少し大きな、自分今よりか少し一歩上の貢献をすると、一歩上の実りができるから、一歩上の経験ができるようになって、さらに一歩上の貢献ができるようになって、一歩上の実りが出て、一歩上の、経験ができるようになってっていうループだね。そういう意味での螺旋階段かなって思う。うん。ワープが難しいかなって思う。うん。この間ほら、一冊一分のセミナーに10代の子が来たんだけど、その子も同じように30万円払ってきてるんだけど、それはワープを図ろうとしたね。うん、この子の今の与えられている環境とかスキルとかでは、この30万円の経験をフルに活かしきらないね。僕は一瞬で元が取れちゃうんですよ。1万人にメッセージが出せるから。そう。で、教材に活かせるから、その要素、スキルをね。だから、そう。投資ってのも、ある程度体力っていうか、環境が伴うと、すぐに生きるからね。うん。だから、例えば、ケンヤ君が、すごいなんか、コツコツお金貯めて、80万円のセミナー参加します。ちょっと違うと思うね。
なるほど。
うん。もうちょっと、もうちょっとその螺旋階段の上の方にいるようになってから、それやるといいんじゃない？みたいな。
なるほど。
うん。いう感じはするね。うん。そうだね。っていう感じかな。うん。そういうところもちょっと知っておくといいよね。うん。投資っていうのも、どんどんでもできるようになっていくと、 いいかなという感じはありますね。そう。で、今ね、僕はタロットとかっていうのもすごく勉強しているんだけど、タロットってね、すごく面白くて、まあ、タロットの深い話をしたいんじゃなくて、タロットの面白い話っていうのをちょっとしようかなって思うんだけど、大アルカナっていうのがあって、まあ、小アルカナとか、あとコートカードとか、いろいろこう種類があるんだけど、小アルカナみたいなね。で、その中で大アルカナっていうのがあって、まあ、一番重要な運命を示すカードっていうのがあって、それが全部でこう1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20で、0と21っていう感じで、全部で合計22枚っていうふうになってるんだけどね。で、これっていうのは、面白くて、こう、対応している数字っていうのがあるんですよ。で、何ですかって言ったら、足すと20になるっていうのが全部対応していて、要は1と19を足すと、20だよね。で、1と19のカードが対応していて、で、2と18のカードが対応していて、で、3と17って感じで、足すと20になるっていうのが、こう、対応している感じなんだよね。で、これっていうのは、ちょっと待って、並べさせてね。で、これっていうのは何ですかって言ったときに、例えば、1っていうのは何かを始める1って感じなんだよね。で、マジシャンのカードなんだけど、このライダー、いろんな種類があって、タロットっていうのも。で、そのライダーっていうやつ、ライダー版ってやつなんだけど、1はマジシャンって言って、要は0から1を作り出すっていう感じのカードになるんだよね。なので、で、その、19、足したら20になる19セットになるものっていうのは、ザ・サンって言って太陽なんだけど、この太陽っていうのは成功を意味してるのね。ね、成功と、スタート、1、0から1っていうのは、セットなんですよ。一緒って感じで、成功とは始めることで、始めることとは成功なんですよ。で、例えば今僕が、一つの基準っていうものは世の中の成功に基準はないんだけれども、まあ一つの何か小さな成功をもし僕が得ているとした場合、その成功はどこで始まったんですかと言ったら、10年前に会社を辞めて、弁当屋でスタートしたこと。独立の道を図ったこと。あれが成功だったんだよね。で、あれが成功であり、例えば今の僕の成功は何ですかって言ったら、あれなんですよ。弁当屋、自分がスタートした。そこからもちろん死ぬほど紆余曲折はありましたよ。こんなに道ってくねるんですかっていうぐらいの 紆余曲折。時々泥沼にはまったりとかですね。落とし穴に落ちたりとか。嵐にあったりとかですね。時々遭難したりとかもしてですね。いろんなことはありましたけれども。だけれども、あの時ですね、やっぱり。俺思うけど、ケンヤ君、わからないけど、ケンヤ君も今からいろんな曲折あると思うけど、ケンヤ君の、例えば5年後の成功はどこにあったんですかって言ったら、俺11月だと思うよ。すべてを捨てて、手放してここに来たことっていうふうに、おそらく言うんじゃないかなって思う。
そうですね、はい、間違いないです。
でも意外と2年後ぐらいに、僕以上のすごいなんかすごい存在、師匠に出会って、
そう。
この人に出会ったことですとか言ってそうだ
そ
が、
んな、
インタビューで。
地獄に落ち
そうね、まあどういうふうな表現をしてもいいんだけどね。そうだから成功とスタートっていうのは同じなんだよ。2枚目のカードっていうのはね、2という数字というのは世の中に初めて2つのことが生まれるっていうことで、二元性になるんですよ。例えばどう言ったらいいかな、表には裏があって、光には影があって、結果には原因があってっていう、すべてこうありますよね。罪には罰があって、こう成功と失敗があってみたいな、この二元構造が初めて誕生する。1には二元構造が存在しようがないですよね。2になって初めて二元構造が生まれるんですよ。で、道が分かれてくるんですよね。一つの生命体から男と女として生まれるわけですよね。っていうような、2つ目というのは、そういう女司祭長っていう感じで、女教皇と言ったりもするんだけど、 まあ、司祭長だから、司祭っていうのは、司に祭りって書くやつね。それのトップ。教皇というふうに言ったりもするんだけど、まあ女性、男じゃないんですよ。描かれてるのは女性で、いろんなことを学んでて、なので、こう、神秘性とか、神聖なるもの、それから、九州、それから、二元性、それから、なんだろうね。なんか、試されてるみたいな、どっちかを選ぶみたいなカードで、で、それと、相反、二つセット、二個一の18っていうのは、ムーンって言って、ザ・ムーンっていうカードなんだけど、これは曖昧性とか、不安とか、そういうものを、表すカードで、で、この二つ、不安なことっていうのは、ジャッジされてる二つあって、曖昧なことというのに、真実があって、みたいな。これっていうのはちょっとさっきほど分かりやすく説明できないんだけど、とかその人のそのいろんな学びのステージによってこれがああなんかなんとなく納得いくなっていうのとか、いや全然言ってること弱くピンとこんのもとかっていうのはいろいろあると思うんだけど、そういうようなカードだったりするんだよね。でいうそういう感じで、まあ、3と10、その次の7が対応していてとか、いろんなものがあって、で面白いのがね、4番っていうのが今目に入ったから言うんだけど、4はエンペラーなんですよ。で、エンペラーっていうのは帝国です。帝国、要は支配者だよね。で、4っていうのは、帝国っていうのは、数字っていうのは帝国を表すんですよ。3っていうのは正三角形を思い浮かべてほしいんです。だけど、あれはトライアングルっていうのは調和。
調和。
で、4になった瞬間、三輪車ってあるけどさ、あれってこう調和が取れててバランスあるけど、倒そうと思ったら倒れるよね。
そうですね。
二輪っていうのは一瞬で倒れるよね。でもスピードで行ってたら安定するけど、スピードが止まったら二輪はすぐ倒れちゃうよね。三輪車って止まってても倒れないよね。でも横からグイってやったら、倒れるのわかるかな。
わかります。
まあ何でもそれは4でも5でも倒れるんだけど、でも4になると盤石になるんだよね。四角形になって、これは国構えとか門構えとか、全部4っていうのはその盤石っていうのを示すんだよね。3の調和っていうのは、何て言うんだろうね。ハーモニーっていう感じでこう、なんかね、ふわっと固まるっていう、不安がなくなる領域になってきて、4になるとガチって固まる、帝国っていうのを意味してくるんだよね。数字の持つ意味としてね。だから、4人とかになると固まるっていう感じで、で、だから、そういうような数字っていうのを勉強していくとちょっと面白いところもあるんだけど、で、その4と相反するのは16で、で、16っていうのは、ザ・タワーって言って、タワーっていうのはね、311、ごめんな、そんな数字ないわ。911。911を思い浮かべてほしいんだけど、2001年の。あれみたいな感じで、タワーに、こう、雷が、稲妻が落ちてきて、すべてが破壊される。今まで築き上げてきたものが破壊されるっていうカードなのね。で、これどういうことですかと言ったら、帝国とは破壊されるもの。で、破壊とは帝国。要は、帝国を作れば、同時にそれはいつかなくなることを意味していて。で、終わりというのは始まりを意味しているみたいなね。そう、そういうような感じでね。すごくいろんなもの面白いよ。で、その次っていうのは、まあ、これぐらいでやめとくけど、その次、5っていう数字は、これは、ハイエロファントって言って、教皇を指すのね。教皇じゃない、ごめんね。法王、ローマ法王みたいな。で、その反対の、要はすごくこう、神聖なものを教え、真理を説くような人ってことだよね。キリストとか、まあ、釈迦でありとか、そういうようなところを意味するよね。で、その相反する数字っていうのは15になるんだけど、これはデビル。ザ・デビルって言って悪魔 を指してるんだよね。ね、人を誘惑したりとか、いろんな恐怖心であったりとかね。そういうようなものを指していて、で、絵柄というのも、このデビルとハイエロファントっていう、この鳳凰っていうのは、ほぼ同じ形をしているのね。だから、こういうようなものっていうのも、今のはなんかタロットを勉強しましょうとかっていうよりかは、そういうようなところ、知っていると面白いでしょ？
面白いですね。
そうそうそうそう。だから、こんなのもね、見てみると面白いよっていうことでね。っていう感じですね。そう。ねえ。終わった。
あ、そう。
一 一つね、
はい。
話そうかな、でもどうかな、どうなのかなっていうのは思ってることは一つあるんだけど、
はい。
今あんまりこう話した方がいいかなみたいな感じのところは出ていなくて、
はい。
そう、じゃあこれをちょっとタロットで出してみましょうか。
タロット。
ちょっと一瞬、ケン君なんか世間話でもしてて、俺ちょっとなんかタロッ
世
ト
間話。
そうそう、答えを見てみますね。
お願いします。
うん、話すか。あ、タロットってね、当たるとか当たんないとか見ちゃダメだよ。これみんな向けの話だけどね。例えば、インスピレーションとか、人相とか手相とか風水とか、占星術とかタロットとかあるけど、人によってはさ、どれが正しいのとか、これは当たってこれは当たんないのとか言うじゃんね。でもあれ違くって、人の霊視とか霊言とかも同じなんだけど、答えをどこから取ってくるかだけの話だから。水晶を通して答えを下ろすのか、時空から答えをもらうときにさ、僕たち三次元で、普通に生きてるから、普通の人はその向こうからの答えをパッと持ってこれないじゃないですか。でも答えって出てたりするわけですよ。例えば、目の前いる人から、守護霊さんから答えが、例えば僕に降りてくるとかね。でもみんながみんな守護霊さんからの答えとかっていうのをキャッチできないじゃないですか。でもタロットに落とすことはできるよね。で、水晶に落とすこともできるよね。で、いろんなものっていうのは何が正しいとかじゃなくて、守護霊さんのメッセージだって直接取れる人とかがいれば取れない人がいたりとか、水晶に降りたメッセージだって、取れる人がいたり取れない人がいたりとか、タロットに降りるメッセージが取れる人が取れない人がいたりとか、ある程度それは勉強だったりするわけだよね。経験だったりするよね。講師だって初日と、7300回講義をしたことのある人では、才能とかどうこうじゃなくて、もういろんなことが当然、すごいじゃないですか。そうそう。だから経験によるものが多いから、だから、そういうふうに見るといいですよっていうのがあるんだけどね。じゃないとほら、何でもこう、壁を作っちゃうでしょ、自分の中で。こう、これは怪しいとかさ。そう。これは信じないとかね。何でも分かるから、まあインスピレーションっていうのは大事にしていくといいかなっていう感じはするけどね。じゃあちょっと今から答えを出しますので。やめます。時期が違うんだろうね。
ああ、そうですね。
また今度。お、僕の寿命が尽きる時間がやってきてしまいました。
本当
そう、
そんな、なる。
そう、このタイマーが鳴ったら終わろうというふうに思っててね。そう、ちょうどよかったけどね。まあ、一つ、でも僕の伝えたいことは、まあ、この27週間を通して、まあ、ほとんどの部分というのは、伝えられたかなというふうに思います。で、繰り返し聞くかどうかっていうのはね、もう人それぞれだけど、また2回目繰り返して聞いたりとか3回目繰り返して聞いたりすると、僕の話がいいから繰り返し聞いてくださいという意味では全然なくて、一つの本でも時々見てるとその時自分にぴったりの学びが入ってきたりして、それっていうのはその本がいいからどうこうというよりかは、その瞬間読み返した自分のためになるので、だから、まあ通勤の途中であるとか、まあ、なんかちょっと聞きたいなであるとか、しかも、僕の経験上の話で言わせてもらうと、タロットカードでポンって答えが出るのと一緒で、パッて思ったやつを聞いたらいいです。そしたらそれが答えです。27話の中で1話から順番に聞いていこうっていうのもストーリー性があっていいんだけど、そうじゃなくて、今日なんか13話とかって思ったら、で、13話が例えば3話ぐらいあったら、その真ん中の2だなとかって思ったらそれを聞く。で、それってみんな意味がないっていうふうに思うじゃんね。思う人もいるかもだけど、意味があるから13の2って思ったんだよ。意味がなかったら11の1でもいいじゃん。
そうです、確かに。
3の3でもいいじゃん。でも、なんか意味わかんないんだけど13の2って思ったのは、意味があるから13の2に目がいってるんだからね。そういうところをね、見るとまた面白くなってくるからね。そういうふうに13の2を聞くとか、まあ時々7の1を聞くとか、まあいろんなところをね、こう、なんやかんや、一つでいいんだから、その時に。もう7個得なくていいからね。 一つその瞬間参考になるものがあったら、まあそれでいいかなというふうに思うので、時々聞いていただけたらいいかなというふうに思います。では、長い長い旅ではありましたけれども、まあもともと KIP は、白飛行士だね。これっていうのは講師として一人前にはならないんですよね。これを聞くことによって教壇に立てる。まあ、0から1が踏める。まあ、でも0から1を踏むということは成功なんだよっていう話をさっき言いましたけどね。ということで、半人前ではあれ、白飛行士ではあれ、スタートを切ることがイコール成功であったりするので、まあ、そういうものとして活かしてもらえたらいいかなと。そして一通りそれに、0から1という部分においては必要なことというのは、まあ、話すことができたかなというふうには、思っております。なんか感慨深い感じはしますね。何かこれで一つの幕が降りるということを考えると。
とてもそう思います。
そうだね。僕にとっても初めてのことだったから、まあすごく、思い入れのあるもので、たくさんのことを本当に学びました。ね、KIP がスタートして、講師が誕生してよかったねとか、そんなことじゃなくて、もちろんそれもそうだけど、つながりを持てたことであるとか、まあ僕自身想定しなかったような出来事がたくさん起きたりだとか、まあいろんなことがありまして、なんか順位をつけるものではないけど、なんか僕自身が一番これで学ばせていただいたかなっていうところは思っているところですね。また次のステージでお会いしましょうと、いうことですね。では、これで、ケンヤ君、せっかくだから、まあ、無茶ぶりかもわからないけど、なんか、ケンヤ君個人の感想でいいよ。どうだったかな？何かあるかい？第一期として、
第一期
一つの
は、
区切りを迎えるとして。
そうですね、本当に半年間だったんですけど、とても早く感じて、こういうふうに KIP 通信にも出させていただいて、なんか何より全国各地でたくさんの人の、KIP の方とつながりを持てたのが一番嬉しくて、そうですね。なんか勇気とかを日々もらっていて、これからも、よろしくお願いします。
なんか小論文みたいな。なんか綺麗なことだけ言ったなって 感じ
で
はあ
も
り
なん
ます。
か僕個人は2期とか多分登場することはもうないと思うんですけど、そうですね、これジェさんに教えていただいたことを日々実践して、僕はもうとても未熟なんですけど、泥臭いながらもこうやっていこうと思ってるので、できたいと思っています。
そうだね。ケンヤ君はケンヤ君で、そうだね。まあ、すごい、伸びがすごかったなっていう、成長カーブがすごかったなっていう感じは、僕自身としては感じてるんですけど、まあ当然その跳ね返りっていうのが来ますから、停滞する時期が来るから、そういうふうにまあ、リバウンド、ダイエットのリバウンドと一緒でね、ダイエットに成功するとすごいのが来るでしょ、後から跳ね返りが。
そうですね。
そう、そこに、吹き飛ばされないようにですね、向こうから帰ってきた振り子に吹っ飛ばされないように 耐えるというところは出てくるかなっていうのは思いますけど、あとは、もう忘れられちゃうかもしれないね、もうみんなに、ケンヤ君の存在。いたっけ、そんな人。
私の読み。
ということは、言い換えたら、次のステージに入るところなのかなっていうところは、またちょっと思ったりもするけどね。
そうですね、
スピードが速ければ速いほどね、でも、ケンヤ君は早くスピード成長するか、したから、まあ当然その分の跳ね返りが同時に今からやってくると。で、それプラス、なんだろう、新しいステージにってなると、その分かるかな、思いっきりブレーキ、要は思いっきり向かい風を受けながら、さらに今までのノリノリの感じ以上に結果を出すってなったら、すごいことになっちゃうでしょ。
そうですね、
それをでも実現しようと思ってアクセル踏みっぱなすると、エンジンがいかれちゃうんですよね。だから、そう、ケア君の今から訪れる試練みたいなものが、なんか僕は経験上、ものすごくよくわかるんだけど、まあ、 ほったらかしておこうかなと思ってます。
はい、経験させていただきます。
そうですね、はい、うん、では、講師育成プログラム、第1期を、これで終了したいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。